ダースベイダー DJ オショーのは？
来てねー、オショーアウト。はい、ダースベイダーです。
待て待て待て、何もしてねえからあれなんか笑ったりさ、あれだろ、笑ったりなんか吹き出したりした時だろ。アウトは、
いや、登場した瞬間アウトです。
顔
顔がアウト。
顔しかないよね、今んとこ。俺
タイキック食らった後みたいな感じの
冒頭ボロボロだぞお前。タイキックガキレンジャー TJ オショーです。
どうも。
今日はね、ちょっと僕ね、今までね、このズーム配信、スマホでやってたんだけど、初めてねパソコンを使ってちょっとね、
マイコンでやってんの。マイコンで、
なんか早めにやっとけよかったな、こっちで。音も聞き取りやすい。やっぱスマホだとね、聞こえづらいんだよな。音がちっちゃくて、やっぱり。全然こっちは快調。あれ？止まってねえだろ、お前。止まってねえだろ。お前、やめろよ。そのなんか、ズームギャグ。俺だってそれやりたかったよ、今まで。
あ、今ね、あの、バカが一人指さしてます。
ほらー2回目つまんねえんだから。で、俺が先にやりたいって思ってたからね、言っとくけど、これ。
これだって、不意打ちしてやんないと意味ないから。
もうだって、もう使えないもん。
もう使えないよ。なんか君、あの、パソコンで、やってるせいか、服が緑色に見えるけど。
服は緑着てんだよ。おしゃれしてんだよ、バカ野郎。いいだろ、
色浴びたみたいな色してるけど。
なんかダースレーダーも目になんか汚ねえ布巻いてるけど、これ何。
ああ、君にだけ見えるやつ。
お前全員知ってるわ、お前の眼帯のこと。あんだけ眼帯言ってんだから、お前それみんな知ってるよ、お前。
まあね、なんだろう、お嬢くんってやっぱ髪の毛洗ってないんでしょ。
洗ってるっつうのもツヤツヤだろ、ほら。
ギトギトだろ、それ。
油ギトギトじゃねえよ、だから。
リンゴ油塗ってるの。ごま油を塗ってる。
ごま油ってむちゃくちゃいい匂いするんじゃねえか。
ごま油塗ってこうやって
こうやって飯食えるぞ、お前。
するね。髪の毛の匂いを嗅いでビビダンを食べれるっていう、そういう。
ビビダン食ってねえんだよ、お前。ごま油とかもでも天然だからさ、ごま油とかさ、なんか化学物質使ってるさ、そういうリンスとかトリートメントよりは良さそうだけどね。
いや、ごま油、今後ごま油がいいと思うよ、君こそが。君こそごま油でいくべきだと思う。
むっちゃ油の周りとかいけねえだろ、お前。
でもさ、いいじゃん、なんか、チャーハンを食べてないのにチャーハン食べてる気持ちになるじゃん。
いや、いいけどさ、人が食ってる時とかさ、自分のお腹空いてない時さ、近くで弁当とか食われるとすごい臭くない、なんか。
ああ、
弁当の匂いはいい匂いなんだけど、人が食べてる匂いとか、やっぱそういう風になっちゃうからダメだよ、それ
は。まあ、和尚君の髪の毛が近くにあると、やっぱ、ごま油本当はいい匂いなんだけど、すっげえ臭いなって思う。
いや、まあ、言って、髪の毛に塗ったごま油とか、誰だって臭いから、キムタクだって臭いから、お前、あんだけ塗ってたら。
いやいや、キムタクだったら多分乗り越えると思う、ごま油。
いやいやいや、キムタクだって、そりゃ、お前、工藤静香むちゃくちゃ嫌がるぜ、帰ってきて、頭にごま油塗ってたら、あの、いい男が。
それで結ばれたって話もあるよ。
ねえよ、どっかで、どこで見たんだよ、お前。
ごま油の匂いに、なんか彼って、ごま油の香りがするのよね、みたいな。うん、って、そんなのあなただけやんやってんの。
そんな、聞いたことねえから、一個も。
ごま油の匂いがすごくいいのよ。
だから、こんなこと、今やってるわけねえだろ、お前。もうなかなかのおばさんだからね、
なかなかのおばさんです
よ。レーダーはさ、先週の土曜日か、ちょうど1週間前、まあ、6日前か、テレビ出てたね。
出たよ、施設。久しぶりの。
施設なのか、テレビは。
テレビは大施設。
日報 MX テレビ。
東京 MX テレビ。
見てたけどさ、またお前は本当に大人みてえな喋り方するよな、いとき。
大人みたいな喋り方。
本当に。いや、なかなかね、ああやって専門家なんていうの、結構その、 タリーズの社長さんだっけ、
松田さんね、
うん、松田さんと、うん、あとは憲法学者、
うん、木村さんね、
木村さん
だからね、松田浩太、木村壮太って来てね、
うん、
ダースレイダーって来てね、ちょっとイン
オフ、いやいや、あの中でよくね食い込んでってね、なかなかこう時事ネタバンバン切ってってね、
うん、
俺さすがダースレイダー、やっぱこういうね地上班出てもね、きっちりね、あの爪痕ガシ残してね、
残してた、
素晴らしいと思ったよ、
うん、次のオファーがないから多分もうあれっきりだね、
いやいや、まあ、そう、この服はねお前欲張んじゃねえよおめえはさ、うん、もうちょっと謙虚であれよ、
いや今年はもうだから、うん、今年のテレビはあれでおしまいじゃないかなと思う、
まあ3ヶ月後とかさ、うん、なんかそういったタイミング来んじゃないの、
そうかな、なんか逆にね、あの、うん、ツイッターでね、ハッシュタグ、うん、あの聞きたい放題って番組だったから、
うんうん、
聞きたいっていうハッシュタグでみんなその見てる人がつぶやいてたんだけど、
うん、
やっぱね、ダース・ベイダーって人が喋りすぎてて、
うん、
他の人の意見が聞きたいみたいなね、
いやまあまあ喋りすぎって、
でもそんな喋ったっけって一応、
うん、
要はアツシさんが、ロムアツシさんが、
うん、
振った人がまず喋るじゃん、
うん、
でそこになんかワンモア足す時もあればみたいな、
うんうん、いやまあ、俺は普通に、なんていうの、一般、本当の一般の、そんなに例えば政治とか、
うんうん、
詳しくもない人が、パッと見て、あ、分量的にはダースレーダーなかなかいい、そんな喋りすぎとは全然思わなかったけどね。
うん。
うん、あれさ、やっぱさ、論文の田村さんってさ、
うん、どっちで、
え、
論文の田村さんどっちで、
あつしさんね。
あつし、うん、
あつしさんは、
いや、だってあれだよ、なんだっけ。あ、もういいや、出てこなかったからやめた。
なんだバカ野郎、お前。わざわざ、お前、遮断して言う、来てなんだよ、お前、その、何も剣がねえみたいなの。
いやいや、結構ね、ポーンってね、やっぱ出ない、飛び出さないとダメな時に飛び出さなかった。これはもう、
いやもう、
クエさんがラジオをやめる理由と一緒ですけど。
クエさんね、うん、なんかまあ、
黒くないものを黒く言っちゃうっていうのと一緒だと
思う。そう、アツシさんさ、やっぱ、うん、ああいうさ、仕切りの場所に出るとさ、
うん、
やっぱもう、すんごいキレッキレだよね。なんか改めて俺思ったら、ああいうなんていうの、本当に仕切り側に回った時のあの人のテンポの良さとかさ、
うん、
そのこのなんかこう熱すぎず冷めすぎず、なんかこういい感じのテンションでボンバンボンバンこう人に振っていくとかさ、でまあレーダーもさ、すごいなんかああいうなんていう の、 そのメディア、そういう政治とか語る場所、民放出るの久々だったでしょ。
久しぶりだったね。どれくらいぶりだろう、うん、テレビ出たの覚えてないぐらいで、覚えてない。あ、でもね、リューハールには、リモートで出てたんだ。
うん、まあ、リューハールは、まあ、完全に音楽番組だけどさ。
そうそうそう。
まあ、でも、ああいうさ、MX とかのそういう、ちょっと時事ネタ、政治ネタ語るのに、うん、レーダーはやっぱすげえ、ちゃんとこう、落ち着き払ってさ、
うん、
まあ、自分の、そこはやっぱフリースタイルバンバンやってるからさ、どっしり構えてやったら俺、素晴らしいと思ってたんだけど、
うん、
お前、ほんと、取り返しのつかないミスしたの覚えてる。
いや、マジで、お前みたいな視聴者一番うざいわ。
いやいや、これはもう、人類史上、うん、テレビ史上に残るレベルのミスしてるから。
え、それは何？笑っていいともで、呼ばれてないのに客席から上がってきて、タモリさんの横に座ってるって、しばらく誰も気づかなかったって、誰がわかんだよっていうのがやりたかった。
それぐらいに匹敵する。いや、だって、その、いいともとかさ、その一般の素人の方とかがハプニングするっていうのはよくあるよ、そういうの。うん、あなた一応ね、プロですからね。
まあまあまあ、ロープルですよ、ロープル。
なんだかわかります？とんでもないミスしたの。
へぇー。なんだろう。
いや、もう、一週間経って気づいてないってやばいぞ、お前。
本当に。
ま、ツイッターとかでもなかった？
いやー、まず今ね、さっき俺が忘れてた、名前が未だに思い出せないショックで、今ちょっと打ちひしがれて、君の話は全然聞いてない。
いや、もう、そんなのもうちっぽけの悩みになっちゃう。これから俺が話すこと聞いてるから。
マジで。いや、正直、だから終わって、
うん、
終わってから、何が起こったかっていうと、
うん、
帰るときに、
うん、
番組のディレクターさんから、
うん、
お疲れ様でした。で、まあ、オチっていうかね、
うん、
番組のオチでさ、世論調査、うん、世論調査ってのをやるわけよ。
番組世論調査みたいな。
そうそうそう。うん、でもちょうどそのタイミングで富士山系グループがやってた世論調査が、
うんうん、
間違えて適当だったっていうニュースが出てたから、
はいはいはい、ありましたね。
富士山系グループなんですかっていうのを最後にポンって言って、
うん、
っていうかあんまりみんな分かってなくて、
うんうん、
でディレクターさんがあれちょっとねあの拾えなくてすいませんみたいな話になって、いや、うん、ここあの MX さんで富士の話しちゃってすいませんみたいな話、
そういう細かい話じゃないよ。
で終わりで、
そういう細かい、
その後、うん、松田幸太さんは僕ツイッターフォローしてたんだけども、
うん、
フォローバックしてくれて、
うんうんうん、
で木村壮太さんは、
うん、
ツイッターいくつかリツイートしてくれてたかな、それぐらいかな、うん、
いやこれじゃ番組サイドも気づいてないのかな。
だからそういうのじゃあほっとこうよ。誰も気づいてないんだったらさ。
いやこれとんでもさ映像集に残っちゃうぐらいのことやってるからね君。何かっていうと、
はい、
番組が始まってあれ1時間ぐらいの番組でしょ。
そうね、うん、
でちょうど折り返しの30分ぐらいかな、まあ、CM がレーダーが、まあまあ、多分みんなが言う長々としたコメントをして、
うん、
まあいろいろ何の話だちょっと忘れちゃったけど、まあ、バンって、うん、まあ
君はどうせ内容分かってないからいいよ。
切ってね、あ、うん、ダースレーダーさすがなみたいな感じで、で CM 行きますみたいな感じで、うん、まあ行ってあれさ CM 行く前さ一回カメラが下がって、
うんうん、
それでこうアツシさんの方に行って、うん、でぐるーっとこう引いてって最後こうコメンテーターの方を拾ってって真ん中にまたカメラ来て CM みたいな感じなわけよ。
あ、そうなんだ。うん、そんなカメラワークわかんなかった。
そう、そのカメラワークがね、バーって来て、はい、司会の方行って、
うん、
で、ターンして、今日のコメンテーター、ダースレーダー側に行って、
うん、
で、中央に戻って引いた時に、
うん、
ダースレーダーはもう、お前は CM に行ったと思ってんだよ。
うん、
で、まだカメラはね、生中継のスタジオ映してんの、
うん。
そこでダースレーダーを、パッとね、カメラはね、レーダーがすかさず携帯を見てるシーンを映してたんだよ。お前、生放送中に携帯テレビ で映ってる人が携帯見てるなんか見たことあるか、お前。
いや、あの、ドラクエウォークやつだ。
ふざけんなよ。この男、お前さ、あれはよくないぜ、お前。放送中にスマホ見てるさ、出演者なんか見たことねえからな、お前。本当にもう気が緩みまくってるよ、お前。
いや、まあ、リアルな話をするとね、
うん、
もう要はハッシュタグ聞きたいでさ、ツイッターで同時に、
うんうん、
チャットみたいなさ、
うん、
コメントで今の話こうだみたいなの
を、あのテレビ上にも出てるよ、ツイッターの。
そうそうそう、ツイッターで、うん、僕ね、目があんま良くないから、モニターの、
うん、
に出てるツイッターは読めないんだよ。
はいはいはいはい、
でも結構そのツイートがこう来てるんだなっての分かったから、
うん、
聞きたいハッシュタグのツイッターを見て、
うんうんうんうん、
に見て、戻ってなんかそこで言ってるもので、なんか補足できることとかがあったら、
マゼマ TV じゃねえんだから、お前も。誰も見てねえぞ、あそこにいた出演者は。
だからそれがオリジナルっていうやつですよ。オリジナルっていうのは最初は叩かれるんですよ。
いや、叩かれてもいねえんだよ。多分俺しか気づいてねえんだよ。
叩かれてもいない
。本中で気づいたの俺しかいねえんだよ、多分。
いやー、そっかー。なんかさ、基本さ、ズームで君と喋ってる時も、
うん、
なんかずっと別に他の作業しながら君と喋ってるから、
まあ、向き合え俺に、お前真剣に向き合えお前はよ。
いや、ね、ついその癖が出ちゃってね、
本当に我慢、普通なんていうの、スタジオ入る時スマホ置いてってくださいねとか言われないの、ああいう時。
言わないでしょ。いや、だってさ、ああいう時事ネタ番組で、まあ、パソコンとか持ってくる人はいないと思うけど、
うんうん、
やっぱ喋った時に、
うん、
CM 中にそのデータ正確に言ってたかなとか調べるものがしたい時はあるからね、
うん、うんうんうん、まあまあね、
うん、
今時にまあ結構その今ラジオの生放送とかさ、
うん、
結
構 iPhone の音するじゃん、ラジオの生放送
するする、やっぱさ、ディレクターさんとかさ、作家さんが、まあ、横にさパソコンを持ってさ、うん、今のこのリアルな話題をこう検索したり、
うんうん、
いろんなこうなんか言葉が分かんなかったら検索して、うん、教えたりするから、パソコンはあるんですけど、
ラジオでもさ、やっぱ喋ってて、
うんうん、
まあ時事ネタラジオ、デイキャッシュとかでもそうなんだけどさ、
うん、
喋っててあれなんだっけみたいになると、
うん、
すぐディレクターとか作家さんがプリントアウトってやつ持ってくるもん、
まあね、うん、でね、たまにね、ラジオで生放送でよくあるのが、
うん、
出演者がスマホをね、まあポケットに入れたまま来ちゃって、
うん、
なんかのタイミングでヘイシリが起動するっていうことは、
ヘイシリね、うん、
そうそう、月に1回ぐらいね、いろんな各放送局でやってよく聞くね、それは、
うんうんうんうんうん、
あれはまあで、なんかまあ今のラジオあるあるだね、本当にああいうのは。
あの今チャットの方でもね、スマホのシーンを見たものですっていう。
あ、ビビいたか、俺いたよいた。
まあなんかやっぱそういったさ、
うん、
その深くね、深掘りするっていうかね、そういったこう発見があるのはテレビを見る楽しみってやつではないですか。
だからね、お前いきなりコメンテーター分じゃねえよ。しかも中身全然今ねえぞ、今のは。
だから和尚くんの見てる時間をより充実させるためにあえてね、
うん、
ちょっとだけ早くスマホを出すって、この動作一つでこれでもうね。
いや、お前のあの時のスマホを見てる時の顔は自分家にいる時の素の顔だったからね。言っとくけど何にも頭考えてない時のダースレーダーの顔してたから。
いや、これさ、テレビとかでね、あの、うん、たまに呼ばれる時にこれ申し訳ないなと思いながらも、
うん、
仕方ないことなんだけど、まあ、僕目悪いんですよ、うん、目悪くて今眼鏡かけてるけど、うん、眼鏡かけてるのあんま見えないの実際、
うんうん、
眼鏡かけてようやく和尚くんのごま油つけてるってことが分かるぐらいの、
ね、いや、お前目見えてねえよ、お前ごま油じゃねえんだよ、お前トリートメントだからこれやめてくんねえ、その言い方。だってあれだよ、あの MX に出てる時はさ、やっぱ目が多分レーダー見えてねえんだろうなと思ったのが、やっぱこうモニターすげえ自分で凝視してたから、
うん、
この先にある、
そう見えなくて、でカンペとかをさ、うん、テレビってね、ディレクターさんとかがスケッチブックみたいなのがあったわけですよ。なんかあと10分ですとかさ、
あよく見る光景、
あと何分とか、まあそれはだって生放送だったら時間の進行を、うん、特にMC やってる人とか把握しなきゃいけないし、ま
あ、あれはやっぱり紙とペンで未だにこうやってんの、
だからその場でシャーって書いてパッパッってやってるよ、う
ん、でやっぱこれが一番早いんだね。
じゃあ誰々に何々聞いてみたいな、
うんうん、
うん、そういうのもすぐ指示を出すんだけど、
うん、
でニュースラップジャパンやってた時とかもさ、それをやってくれてたんだけど、
うん、
まあその時もね、実は最後番組終わった後言ったかな、
うん、
でね、一個も見えてないの、こっちは。
ああ、レーダー以外の出演者の人は、
うん、まあまあ、カンペに何が書いてあったら一応反応はすると思うのよ。
うん、うん、
だからそれはアーチさんとか正面で、だから多分誰々に聞いてみたいなさ、木村壮太さんどうですか、うん、みたいなのは、そういう指示
が出てる場合もある。確かに、シンプの問題で見えないってなったら、もう本当それこそこうイヤモニとか本番中にする以外ないよね。
まあ、ラジオのね場合はイヤモニしてる人はいるけどね、あとヘッドホンで、
うん、
指示が出る場合ですけど、テレビの場合は、まあ、それはあんまないから、
うん、
比較情報で来るんだけど、まあ、見えないんだよね。だから結構必死にこうめくってこれみたいな。いや、でも何書いてあるんだか、
行動だけは見えるけど書いてる文字が見えなかった
り、見えないからなんか結構分かったふうで喋って、
うん、
で、まあ後ですいませんと、うまくできなかったかみたいなことを言うと、まあ、まあ、言ってもさ、うん、本当に大事なこと、
うん、
これだけは絶対言ってくださいねみたいな、まあ、念押しされるからさ、
うんうんうん、
で、まあ、紙資料、俺ね、紙資料も忘れてちゃった、あの時手ぶらで行っちゃったんだよ。
お前、すごいなんか慣れっこみたいな感じで言ってるよね、それ。
さ、
緊張感
も。今日はこういう話題を取り上げますみたいな、衣装が決まってるわけじゃん。
うん、
VTR とかも用意してあるわけだから、
うんうん、
そういうの全部紙資料にまとめてもらって、
うん、
本番前に打ち合わせみたいなのもあって、
うん、
まあ、別にトーク内容は確認しないけども、でもね、うん、松田さんは結構自分の知っていることっていうのを割と丁寧に打ち合わせの段階でこういうことがあってみたいな話をいろいろしてくれてたから、
はいはいはい、
ああなるほどとか思いながら
見
てたんだけど、うん、全部それ紙忘れちゃって、
うん、まあでもその割にはすごいテンポよくいろんなこと話してたから、
だからやって手ぶらだよと思って、まあなんとかなるかと思ってたんだけど、
もう
そういうそのまあでもその時にも、
うん、
ここはその例えば男性だな、これはやってくれますかとか、まあ、例えばこの場面でラップが必要、あんまそういうのは最近ないけど、ラップしてくださいとか、
うん、
ここで画面カメラを出すにポンっていくから、その時一言お願いしますみたいな。決め事がある場合は、
うん、
事前に言われるんだけど、うん、まあ、あの番組はそういう決め事はなかったな。
そうね、じゃあこれフリースタイルでここ政治切ってくださいとか、そんなことを言われ
て、そう、
ね、
そういうことはなかったから、別にカンペが見えなくても、
うん、
めちゃめちゃ重大なミスってことはないのと、まあ司会進行じゃないからさ、うん、時間のことはこっちはあんま気にしなくていいじゃん、
うんうん、
要はあと何分って言ったら、マーシュさんが、あ、じゃあこれで CM 行きますとか、
うん、
もうちょっと聞きたいところですけど、ここでとかっていうふうに
でき
るから、うん、まあ、そこはもう丸投げでいいじゃん。だから、うん、あんまりまあカンペでこうアピールされても大丈夫かなとは思ってるけどね。
まあでもちょっとスマホはちょっとね、もうなんか。
スマホに見えたあれ。
なんで、なんであれ。
ん？リモコン。
え？
エアコンのリモコン。
何？ MX テレビまで持ってったの？
いやいやいやいや、あの部屋の、撮影してたエアコン係だから俺。言われてたの最初に。あ、ちょっと、
待って待って、スタジオってさ、あんな部屋にあるようなテレ、なんていうの、こんなちっちゃなリモコンなの、ああいうのって。なんでお前に渡すんだよ、それ。
俺のリモコンは、あの部屋じゃなくて、鈴木奈々さんのいる部屋のリモコンだから。
お前、
リモートでやってる鈴木奈々さんの部屋が
ちょっと。鈴木奈々さんに若干、なんか変な感じで嫌われてんだろ、お前。なんか、変な感じになってたぞ、お前に対する鈴木奈々さん。
いや、だからあれも、
うん、
あの初めてですよねっていうさ、確認が入ってさ、
うん、
その、まあ、番組出るのは初めてだけど、
うん、実はあれだよね、鈴木奈々さんの方が、ダースレーダーさん、お会いするの初めてですよね。
っていう感じで来たけど、実は、うん、
実は、
アベマ TV の千原ジュニアさんの番組で一度ご一緒してるんですよ。
まあその中で直接あれはないけど同じ。
いやいや、あのだからトーク番組で、
うん、
7人ぐらいで、
うん、
トークをするみたいなのの中、うん、メンバーの中の一人で、
うんうんうん、
もう2つ隣ぐらい座ってましたよその時は。
じゃあもう完全に忘れられてたね。
まあ、完全に忘れてたんだと思います。でも一応それがあったから、はじめましてじゃないですよねって言ったら、
うん、
鈴木さんの反応がはじめましてだった。あれ、全然思い出せないみたいな感じで。
あれ、もういきなりもう番組開始5分ぐらいで変な空気にさせんねん、お前。
いや、でも、鈴木奈々さんはやっぱさ、その、ハイパーなさ、才能の持ち主だからさ、うん、それが、うん、を、アチさんは拾っていじってさ、
うん、うん。
近かぶりしてんだよとかさ、そういう風にはいけるかなと思ったんだけど、
うんうん。
実は。い
や、だからさ、やっぱさ、その芸能人とかさ、
うん、
その、まあ、俺らだってさ、クラブイベントでさ、ラップとか DJ するときさ、うん、まあ、出演者なんか30人ぐらいいるじゃん。
うん。
だからその中で会っても忘れちゃう人なんかいっぱいいるわけでしょ、
うんうん、
やっぱそういうことが起きる人っていうのはさ、初めてでしたよねなんてうかつに言っちゃいけないよな本当に。あ
いだっていろんな人がさ、いろんな番組でご一緒してる可能性はあるからさ、
うん、
うん、まあね、
だからもうそれにダースレーダーはもう確実に初めて会うって鈴木奈々さん思ったんだろ、どっかで
思ってたんだろうね、
うん、だからラッパーとかだし私会う機会ないしとかさ、
そう現場一緒になるってこともないはずだしみたいな
ね、言ってもそんなね、うん、もう芸能活動相当長い人だからさ。
でも実はアツシさんも、
うん、
打ち合わせのタイミングで初めましてってなったね。
お
で、あの木村壮太さんはあのニュースアップジャパンとかも出てもらってるから、
うんうんうん、
なんだけども、アッシュさん初めましてって言ったけど、アッシュさんは初めましてじゃないんだよ俺は。
お
で、でもこれもね10年以上前で、
あ
テレビ東京の番組で、
うんうん、
アッシュさんがいろんなことを知ったかぶりするっていう番組があって、
はいはいはい、
それで知ったかぶりして喋ってるのを、
うん、
本職の人が採点するっていう企画があったのよ。
おうおうおお。
だから例えば料理のこととかを、
うんうん、
あの中華料理っていうのはこういうことねみたいなのをわーってやってたりしたのを、
はいはいはい、
その中華料理の、作ってる人とかが聞いて、
あどれだけそれっぽく言えるかっていう、
なんそうそうっていうののヒップホップ版っていうのをやった時のチェック係が僕だったんです。
おー、なるほどね。
でもしかもそれが一応番組 の, あの打ち合わせなしの結構即興で、
うん、
対面で座っててね、
うんうん、
アチさんと僕が座ってた間仕切りがあるのよ。
うん、
で仕切りがポンって取れた瞬間に、
うん、
こっちがアッシュさんはやっぱりヒップホップのこと詳しいんですよねってポンって言うの。
お
そしたらアッシュさんがフリースタイルで、うん、ヒップホップってのはみたいな感じで喋り始めるっていう、結構ね本当
になかなかすごいね。その
そう、しかもねランディ MC とか JG とか知ってて、
おお一応それっぽいこの
キャット
とか
結構そう、それっぽい答えをしてて、あさすがだなと思ったっていうのが十何年前にあって、
お
う
お
う
お
う、その時はね固めですらなかったから、
あーまあな、うん、今その固めのトレードマークあるから覚えてくれる人は多いだろうけど、
そうそうそうそう、ただでそれが実は一緒だったんですよって話をしたら、
うん、
やっぱアスはね、いやーってその時も知ったかぶりしてたんですっていう返しが来たからさすがだなと思ってね、知ったかぶりしてましたみたいな。でもそういうのがあって、
うん、
でもさ、アツさんなんて本当にいろんな人と絡んでるから、
うん、
まあ一回ちょっとその、しかも、ぼやっとした企画で、ね、前に座ってたぐらいでは、まあ、多分覚えてないだろうなと思うんだけど、で、こっちもそんなにテレビにね、よく出てってことでもないから。
まあまあまあ、テレビとかって世界はな、まあ、レーダーはでもさ、ヒップホップの中ではまあまあテレビとか、そういうそっち系のメディアに出る人じゃん。
まあね、でも今結構みんな出てんじゃないの？まあダンジョンが終わっちゃったけどね。
ダンジョン、クリスタルダンジョンね、
うん、
次の番組のことでもう割とツイッターとか盛り上がってたけどさ。
フリースタイルクリーチャー。
ティーチャー？
ん？フリースタイルクリーチャー？
クリーチャーだっけ？ティーチャー。
ん？
ティーチャーじゃないんだっけ？
フリースタイル、なんだろう。
ティーチャーです。
ティーチャー。おお、びっくりした。
おお、高田
さん。あ、高田くん。
ティーチャーだよね。
ティーチャーか。
ティーチャーです。
ね、まあなんかその企画概要だけ見ると芸能人にラップを教えるみたいな番組とかそんな感じ。
まあなんか、うん、そういう方向なんだって感じだね。これはだから、うん、
まあレーダーなんか一番得意そうなジャンルじゃんそういうの。
そうね。だけどなんかねやっぱこういう仕事は来ないね。
うん。
あんまりなんかヒップホップ側からのオファーがないんだよ。外からヒップホップの人に話を聞きたいって言った時には僕が選ばれることもたまにあるんだけど、
まあ、
ヒップホップの番組に僕が呼ばれるっていうのは多分よほど呼ぶやついない時、
うん、もうそれかあの
4人ぐらい、ルタさん断られた、聖光さん断られたジブさん断られたみたいな、
うん、
5番手ぐらいに、
うん、
でも多分最近だったら多分 R 指定だったりさ、緑カルマだったり、
うん、
そういったやつらの方が多分とりあえず何か言ってほしいっていう時には、
うんうん、
リスト的には上だと思うから、
うん、
あんまりなんかそのヒップホップの言葉って言った時にはあんまり優先順位高くないんじゃないかなみたいな。ドタマとかも多分上だと思うからね、うん、
ドタマね、うん、ダースレーダーはあとやっぱビジュアルね。
何何
ビジュアルがやっぱもうおじいさんだもん。
おじいさん、おじいさんかな。
おじさんじゃなくてお
じいさん
は
だ。おじいさんになってきた。
うん。
まずいね。でもね、本当ヒゲとか白髪が増えてきてね。
レーダーあれだよ、本当にさ、ジブリのおじいちゃんなんだっけ。
え？宮崎駿。
宮崎駿系にもう行った方がいいよ。そろそろ
早めに。
うん。早めに。うん。
髪の毛白くして。
そうそうそう。あの白髪系のさ、こう。貫禄ある方に行った方がいいね。もうそろそろ。
結構でもさ、白髪っていうか白髪憧れはあって、
うん、
銀っぽい白っていうかさ、
うんうん、ロマンスグレーっていう感
じね。そうそうそう。あれはかっこいいなと思ってるよ。
いや、まあゆくゆくはさ、そこに落ち着けたら一番いいとこだよね。そのおじいさんになってった時にさ、うん、
そうそう。なんかね、やっぱイケてるジジイはね、ポジションですよ。だからさ、ラージプロフェッサーってわかる？さ、メインソースとかのラージプロフェッサーさ、
うん、
最近見たら本当にジジイなのね。
あ、最近は見てないよ。
本当におじいちゃんなの。
おじいさん？
うん、結構ね、ラージプロフェッサーやば老けた
な。まあでもさ、俺らがさ、そのヒップホップまあ結構始めた二十数年前とかでもさ、
うん、
まあなんとなくその名前がさ、もうプロフェッサーなんかついてるからさ、
うん、
まあまあ
結構年上っぽい雰囲気ね。
年上っぽい人なんだろうなってなんとなく思ってたけど、まあ俺らよりもまあ10個ぐらい上ぐらいなのかな。
あ、でもおじいちゃんといえばさ、ジブさんがリアルおじいちゃんだったね。
あー、ま、
孫もあって、
うんうん、
僕らあの人49歳だよ。
やっぱだから自分が子供結構早めに、
うん、20歳ぐらいの時に最初の子供が生まれてるから、
うん、いや、おじいちゃんってことはねえだろう、あの感じで。
ねえ、すごいよね。
かっこよすぎだよね、それは。
うん、おじいちゃんか、とか思うと結構なかなかの。
うん。
うん。思います。
なんかさ、ジブさんがさ、
今日娘さんでしたよ、あのテレビに。
あ、え？もうそんな何？
娘さんが、なんか虹っていうコンテストにチャレンジしてて、
うん。
それで、鼻息荒いシマウマの娘ですみたいなことを言った後に、でもこれからは、
うん、
あなたは鼻息荒いシマウマ、私が鼻息荒いシマウマの娘じゃなくて、
うん、
あなたは私のお父さんって言われるようになるよっていうようなことを言ってた。
あ、 あー、何そのウィットに富んだスタンダップジョーク、
うん、かっこいいとか、
そんなこと言っちゃうんだ、
うん、なんかめちゃめちゃね美人さんなんだね。
あー、確かなんかね、俺もちっちゃい時のなんかダンス動画見たけど、うん、まあ綺麗な女の子って感じだよね。
僕ね、だからジムさんのお家にお宅に呼ばれて、
うん、
なんかあのね打ち合わせ、 B ボーイパークを13がやった時だから、もう11年、12年前とかに、
うんうん、
打ち合わせでお家に呼ばれた時があって、その時だってちっちゃかったもん、なんか、
うんうん、
当たり前なんだけど、4、5歳とか、
ちっちゃい時からその、うん、もうバリバリヒップホップが隣にあるっていう生活だったんだろうね。
まあそうそう、でなんかバレエかなんかやってるのか、くるくる回ってたね、家の中で。
なんかあれだよね、あとキムタクの娘ももうモデルだっけ、
二人、そうだよ、
うん、あでもまあジブさんの娘さんはそんなにまだ大きいわけじゃないでしょ。
16歳とかね。
あ、大きいね、
うん、
俺なんか映像見たらまだ小学校 3,4 年ぐらいのなんかダンス映像見たかな、うん、あもうそんな大きいのか。
でもあのキムタク家のキムタク家っていうのか分かんないけどね、
キムタク家、木村家、
うん、木村家、
木村家っていうと全然ピンとこねえな。
このごま油塗ってた。
ごま油塗ってねえから誰も世の中で。
めっちゃめちゃもう最初顕微っていうか分かんないけどさ、うん、もうあの姉妹でさ、モデルやってる妹さんがモデル、お姉ちゃんがなんかあのバイオリンかなんか弾いてる、
うん、
もうなんかねすごかったよ。もうあらゆる点で、
うん、
もう全能力で勝ってる感じでした、
うん、木村家、
うん、だから僕と王将くんが言ったら100ゼロで負ける、うん、あの何一つ勝ってることがない、収入も含めてもうい
やいやいや
全部負けるっていう、うん、結構見事なまでに、
うん
うん、あの女の子2人には多分全て負けるんじゃないかなって、なんだろう、白髪の数とかでしか勝てないと思うい
やそこはまあ勝てるとしても、
いやでも白髪のお前白髪何本あんだこの野郎みたいなので、ようやく
子供にねえから白髪
って勝ったぞって言った
マジで変なおじさんだからそんなこと言ってる子供からしてみたら仕事作、うん、そっか、まあでも本当になんかそのさ芸能一家のさ、
うん、
あの子供たちでちゃんと活躍してる人ってさ、すごいプレッシャーを乗り越えてるとよね、本当に。
いやまあだからでも結構さ海外留学とか含めてさ、まああんまり関係ないところで育ってるっていうのが良かったりするのかもしれないけどね。
まあワンオクのあのタカさんなんて全然違うもんね、うん、お父さんとは。
うん、
ね、
ワンオクのタカさんとかも出てきたら100ゼロで全部負けるなあれ。
いや、あでも
何勝てる？
身長ぐらい勝てそう。ある人、
君は負けるだろ身長。
いや俺で一回だけね、
うん、
なんかライブでご一緒したことあって、
うん、
むちゃくちゃちっちゃかったよあの人。ああ俺が見ても、
うん、
チビと思ったから。
いやでもそうなった場合、
うん、
多分小さい方が勝てってことに、うん、もう多分瞬時にして価値観はそっちになると思う。
いやまあまあそれはね、こんなちっちゃくてあんなパワフルな歌歌えんだとかさ、
うん、
ってことに なってたからね実際本当に。
まあまあさ、身長もさよくわかんないけど、うん、まあ大きい人は身長が大きい人は小さいのに憧れるっていうし、
うん、
身長が小さい人は大きい人に憧れるって両方ね自分が、うん、のと違うさ。
うん、
視点で見れるっていう。
レーダーはやっぱ眼帯してない女の子とか胸キュンスチ。
眼帯してない女の子、眼帯してる女の子は田中みな実しかいねえんだよな。
あの通りもんね。
うん、
博多通りもん。
うん、田中みな実は博多通りもんを目につけてるっていうことでね。
博多通りもん俺ねこの前ね、うん、なんかもらって食べたの。
うん。
初めて食ったけど、あれ、むちゃくちゃうまかったぜ、あれ。
むちゃくちゃうまいよ、
あんなもん目につけてんだって、俺すげえ怒りそうになったもん。
いや、でも困った時はこうやってつまんで食べてたんですよ、これ。俺の鮎が、鮎が言うこと聞かないわーって言って。で、髪の毛はごま油つけて。
あ、ごま油つけてそうなやつ一人だけいた。
誰？
3年 B 組の初期の頃の金八。
ああ。つけてそうだね。
あれはつけてんな、うん、あれは完全にごま油だろ。
ごま油だね。いつでもチャーハン、うん、チャーハン作ってって、あ、ちょっと待ってってこうやってごま油を。
うわ、武田鉄矢の髪の毛のチャーハンとか、世界一不潔だな、それ。
ああ、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
ああ、久々に来た。番組30分開始のピコーン。
びっくりしたわ。これ、
これ、ちょっと待って。
びっくりしたじゃない、これ。
いや、これ、もう、これ、視聴者のみんなも聞こえてんの、これは。
うん、これね、知らなかった人とかがいるかもしれないから、説明しておくとですね、この番組はもともとね、うん、30分出すとピコーンっていうね、アラームが鳴るっていうね。
そうそう、よくね。
我々が憧れているリアルラジオ、うん、施設ラジオで、やっぱ分刻みのスケジュールでやってるっていうのを、僕らなりにやっぱり、
体験したい、ね。分刻みってお前、30分もう、すでに5分ぐらいオーバーしてるのに。
35分。何のピコンだったんだって話だ
ね。全くね、そのものの機能もしてないっていうね、その30分のことを刻むことができないっていう。何なんだよ。
ただびっくりしただけじゃねえかみたいな、
ね。ただ驚かせるっていう。
驚かさるってだけだっていうね。
なんだよ、これ、お化け屋敷みたいなのが途中で訪れるラジオって。
いや、でもね、やっぱね、結構不意をつかれたから、今のは。
いや、マジ、これ、ね、本当に最近やってなかったからさ。うん、
びっくりした、そうそう、ちょっと。うんうん、なんか、なんだろう、コロナ禍以降、一番びっくりした。
そうね、確かに今、ちょっと心臓痛えわ、マジで。
うわーって感じだね。
いやいや、コロナっていうとさ、うん、この前さ、まあ、うん、今さ、コロナもさ、うん、まあ、ちょっとまあ落ち着いちゃいないんだろうけど、世間的になんとなく落ち着いたムードがちょっと出てきてさ、
結構ね、街はもう元に戻っちゃったね、うん、車とかもすごい混んでたしね。
でまあ、とはいえさ、まあ、マスクしてない人もいるけど、まあ、大半はマスクしてるじゃん、
うん
うん、でまあ、俺ももちろんね、本当、絶対外出するときはマスクするんだけど、未だに、うんうん、まあ、レーダーもそうだと思うんだけどさ、
うん、僕だからさ、うん、結構隠れるじゃん、顔。
もう眼帯があるからね、顔の4分の3ぐらいはもうない状態。
相当気ぃつけてるやつに見えるね。これで。
で、まあ、その、
出したくないんだろうな、みたいな。
まあ、外にね、うちの近所歩いてたの、うん、コンビニに行くって。で、前からさ、その、50代後半ぐらいの、おばさまが、うん、なんかね、髪見ながら、うん、ちょっと俺のこの、進む先の方向でなんかこう、髪見てね、なんか、立ち止まってんの。
うん。
で、なんかこうね、雰囲気的に、あ、この人道に迷ってんだなってなんとなく分かったの、その、髪見てる感じの慌てぶりというかさ。で、まあ、スマホも多分そんなに使えない人なのかなと思ってさ、今時、地図かなんか見てさ、立ち止まってる人なんていうのは。で、なんか俺がこのまま歩いてったらそのおばさんにすれ違うのはまあ確実だなと思って、そのまままあ歩いてったの。そしたらさ、まあ来るかなと思ったんだけど、
うん、
すいませんって来たの。
はいはいはいはい、
あ、俺に道尋ねんだなと思って、うん。で、まあソーシャルディスタンスでさ、しかもその、会ったこともない人とさ、近距離で喋るってさ、
うん、
やっぱちょっとこう、一瞬抵抗があったわけ、俺も。
うんうんうん、まあ、向こうの方が大きかったと思うけどね。
お前、なんだよ、すっげえ俺のこと警戒してんじゃねえか、お前。
なんかごま油の匂いがさっきからすんだよな。
だから俺はトリートメントだっつってんだろ、お前。で、まあ、俺もさ、その、まあでもそのおばさんがマスクしてたの。
はいはいはい。
だからまあ大丈夫かなと思って、うん、で、まあ困ってんだろうから道を教えてあげようと思って、うん、で、あ、どうしましたかって、うん、まあ、案の定ね、すいません、ちょっと今道が分かんなくて、その紙、地図をね、地図見ながら、俺に地図を見せてきたの。
うん、
で、パーって見てたら、うちの近所の、ちょっとこう、いろんなね、会社とかが入ってるでっかいビルだったの。うん、ああ、ここ、もうすぐそこですよって言おうと思ったら、
うん、
え、どこですかっておばさんが地図をさらにこう見ようと、俺が見てる地図。
あ、よくね。
うん、で、こう、ガンガン近寄ってきたの。うん、で、どれでって言いながら、自分のマスクをね、うん、ずらして、うん、どこですかって俺に、お前さ、それマスクの意味ねえからここですか、あ、なるほどなるほどって、全部口、マスク下げた状態で俺に近づいて、あ、ここだったんですね、なんつって、ありがとうございましたつって、去ってくときにまたマスクつけて去ってったの。
いや、おしょうくん。何やってんの、君は。そこは。
俺、
うん。
俺直せ
下げた、その横のおばちゃんが、
うん。
マスク下げた瞬間に、
うん。
キスでしょ。
お前、むちゃくちゃ逮捕されっから、そんなことしたら。
もう、奇数フラグが起きたんじゃないのこう。はい、どうぞって奇数。
おー、50代後半のおばさんがマスク下げたとこ、すかさず俺が。
すかさず、
意味わかんねえから、道を教えてくれって来てんのに、なんでいきなりさ、そんな、東京ラブストーリーみたいになってんだよ、道端でお前。
でもそこで、うん、俺は、小田和正のつもりで俺、待ってたもん。あの日、あの時、あの場所
で。見知らぬ二人が、まあ出会ったよ、それは確かに。
の、まあまあって、ドーンって。まあまあ。だからもう、バンドも控えてた。バンドもみんな控えてて、よし、キスしたら行くぞって言って、でもドラム、太田さんのドラムがね、ワン、ツー、ワン、ツー。
太田さんのドラムは、曲の挿入歌にしては、画が強すぎんだよ。物語を崩すから、ダメなんだ、ああいうタイプのドラムやる人は。のが、スタジオミュージシャンに徹するような人の音楽が、こう、さらっとする。だから、その前に俺、
音が切れ
じゃねえから。
で、それもさ、あの、おばちゃん、多分電池切れたって言ってたと思うよ。感じの時君が聞き逃してたけど。
じゃねえんだよ、お前。赤な理科じゃねえんだよ。
電池切れちゃうよ。
むちゃくちゃおばさんだから。本当に。
疲れてるって言ってね。
むちゃくちゃゴムのパンツ、ウエットゴムになってるようなパンツ履いてるおばさんだったから。
それは、違うんだよ、うん。心の理科を見てあげなきゃいけないの。心の
理科。なんで心の理科って、お前。
もう向こうは君の、うん、心の感知をすでにもう見てるわけだから、だから相手の心の感知を、
感知じゃねえから、
見てあげなきゃいけないんだって。だって俺もその時は、完全にヒデのつもりで、ロングコート着て歩くつもりいたもん。でも横に並んだ瞬間、どうしたんだよーって言って、
あいつすげえ気さくでいいやつだったけど、違うんだよ、うん、あの、そんなおばさんにさ、まあ、道聞いてきたおばさんにさ、いきなりなんか道答えないでキスしたら、それマジでね、俺ほんと捕まっちゃうから、それ。
でもおばちゃんの一生に残る思い出になったかもしれないよ。
いや、それ一生残るよ、その思い出は。嫌な思い出として、お双方ね。誰も得してねえんだから。
でもバンドがそこで音楽弾いたら愛になったね。
いや、まあ、音楽の力って、いや、ねえから、それは。ねえんだよ。ねえ。そこで何が流れようが、お前、ラブストーリー突然に小田和正リアルバージョンで歌われても、全然物語はね、もう完全に裁判沙汰だから、それ。法廷ドラマだから。
どうすんだよ、俺の小田和正呼んできた俺の努力は、じゃあ。
知らねえよ。お前が勝手に呼んでき
た。小田和正は、もう、あの、声高いの出ますかって確認して、一回リアやってんだから。
いやいや、待って、どう考えても今の話は俺がもう本当に、なんだよこのすっとんきょうなおばさんはって話だろうが、今の。
いや、だから、それでさ、君がなんかそのマスク、せっかく下げたのにキスしないでさ、終わったから、小田和正が、もう、終わりだねって言ったって。
そっちは違う、それは、なんだ、何それ、オフコース何わかんないけど、聞いたことあるけど。ドラマ関係ないから。
ドラマ関係ない。
いや、待って、ほんとさ、なんかもう、マスクってやっぱさ、その、どう、もしかしたらね、そのおばさんは、やっぱこう、年配の人だからさ、うん、人と喋るときマスク
してる。マスクしてるのは
失礼に当たるの、当たっちゃうのかなっていう感じもちょっとあったの、なんかこう。うん、まあ、だからそういう癖が抜けない時もたまに俺もある
よ。だってさ、今まではさ、コンビニとか含めてマスク、店員さんがマスクしてたらダメだとか怒る人いるわけじゃない。
うんうんうん、ね、今まではね、
うん、そういう、今でもさ、コンビニでたまにいたよ、おじちゃん怒ってる人、うん、
お
う
お
う、店員さんのマスクしてんのにさ、
うん、
なんでマスクしてんだよみたいな、
うん、
この子持ってんと思ってんのかみたいな。
まあもう俺はね、
持ってますよみたいなね。でも、なんならマスクはさ、自分が持っている可能性があるから、人にうつさないようにするためのマスクな
のよ。そうそう、はい、今ね、その思いやりのマスクっていうことだもんね。うん、俺のさ、その近くのコンビニも、あの、よくいるおばあちゃんいんのね。うちの近所に住んでるおばあちゃん。うんうん、
え、貴婦人？
貴婦人だよ。まあ本当に おばあちゃん、80ぐらいのおばあちゃんがさ、うん、まあコンビニに結構一人で買い物来てんの、そのおばあちゃん元気だから、うんうんうん、で俺並んでたらさ、おばあちゃんが前にいて、うん、でやっぱね、これはね、もう仕方ないなと思ったんだけど、うん、やっぱその年配の人の特有の感覚なのかな。あのコンビニってさ、今こうビニールシートがさ、 レジのとこにお客さんとの間に
飛沫、ねうん、
を防ぐために、うん、あれあるけどさ、おばあちゃんはやっぱ、うん、なんかね聞き取りづらいと思ったのかな、うん、なんかその飛沫のシートを、
うん、
買いたくてすいませんって
分かるよ、うん
うん、いや気持ち分かるよおばあちゃん、うん、でもこれ大丈夫なんで聞こえるし結構、うんうん、って思ったけどやっぱこう、うん、おばあちゃんならではの感覚なんで、うん、くぐってたね、
いやでもさそのビニールシートがあるさためにさあのペイペイあの和尚もペイペイだっけ今あの
これもペイペイ使って
るペイペイ使ってるか、うん、ペイペイのさバーコードだけピッて読んでもらうじゃん、
うんうん、
それでそのファミレスでねファミレスもこうビニールシートが敷いてあって、
うんうん、
でそのね下がねもう結構ないぐらい、
うん、
結構きっちり敷いてあって
ああもう手も入んないぐらい
そうそうそうでペイペイを使ってしたら、
うん、
最初ね俺下から差し込もうと思ったら、
うん、
この店員さんが気にしてるのかわかんないけど、
うん、
あそのままビニール越しあのこのビニール越しに提示してくださいって言われて、
うんあ、こうやって持っちゃうんだ、あんぐらいのものは。
こうやってプッてやって、
うん、
で、あ、じゃあ分かりましたってこうやって言ったら、全然読み込まねえの。
読まねえみたい。そこは読めよ。
やっぱり下通しますか、やっぱり下通しますかとか言って、あ、じゃあお願いしますとか言って。
そこはダメなのか。
全然読み込まねえじゃねえかみたいな。
でもやっぱこう完全になんていうの、接触を防ごうとしてんだね、その。
そうそう。まあでも、こういう時のルール作りってのをお互い確認しながらこれできるこれできないをさやっていくしかないじゃん、うん、あの
まあ本当徐々にさそういうのが浸透してってるって感じだよね。
だから勝手にさもう自分の中でもうルールとかマナー決まっちゃってる人とかいるじゃんたまに、
うんうん、
こういう風にするもんだろうみたいなさ、
うん、
いやちょっとそのまだちょっとそれ確定ではないですみたいなところもあるわけで、
うんうんうん、
だからそれはさちょっとずつああなるほどこうやった方が良かったなとかっていう間違いをちょっとずつしながら、
うん、
これだと不便だなとかさ、
いやだからねその本当にその価値観の違いで多分トラブルって本当に多いんだろうなって思う、よくニュースとかでも聞いてるさ、うん、
だから君の窓を開けてるのもさ、
うん、
君は電車とかバスで毎回窓を開けるわけじゃん。
そう俺もそうバスもさその、うんまあ、俺じゃなかったんだけど俺がバス縦に座るじゃん、うん、俺が座ってその前にもう一人ね、20代ぐらいの若い男の子、うん、マスクしてんだけど、うん、でその20代ぐらいの前にね、50代ぐらいのおじさんが座ってたの。で、俺の目の前に座ってる20代の男の子が、くしゃみしたの。
くしゃ、うん、
結構大きめの。でもマスクしてんのね。
うん、
くしゃみ。だからそうなるとさ、その20代の男の子の前に座ってるおじさんはさ、
うん、
気になるじゃん、やっぱ。本当にこいつマスクしてたのか。
うん、どっちだ、うん、
俺、後ろから見て、そのおじさんの気になる感じもすごくこう、見えたの。
うん、
なんかこう、でもさ、くしゃみがしたからってこう振り返るのはさ、
うん、
なんか感じ悪いじゃんやっぱ。だからおじさんもさ、
うん、
確認 したいんだけどなんかこういう感じで見てんの、
うん、
で、あーなんか気になってんだろうなと思ってまあ忘れた頃にさ俺窓から景色見てたの、
うん、
そしたらそのおじさんねやっぱガラス越しに、
うん、
後ろの男の子のこと見てた。こう
なってマスクしてるかどうか、
ね、ガラス越しで俺もなんか目があってあやっぱまだ気になってんだなと思ってさ、
うん、
でも気持ちわかるなと思って、
まあ、
うんうん、
まあ、でも、まあ、そういうのもさ結局気にしたところでっていうのと、
うん、
難しいところだよね。まあ何をしたら大丈夫なのかっていうのは分かんないからやれることはやるしかないけどさ、
うんうん、
まあ、
そういう本当細かいところの気になったりそのちょっとね価値観の違う感じで
自動もさ、ま
あ、あると思うね。
なんつうのレジ無人レジみたいなのは結構増えそうだよね、う
ん、ああそうね、コンビニ結構今あるけど
スーパーとかもね無人レジ作ってるとこ多くて、うん、まあでも実際それがさ、
うん、
日本の無人レジってさ、
うん、
あコンビニは違うけどスーパーとかだと結局レジ打ちは人がやってお金の支払いだけ無人だったりするんだけど、
あ
ーヨーロッパはねもうね全部無人なのよ。もう人を使わないの。
うん、
機械があってその上にどんどん物を乗っけてって、
うん、
でそうすると値段いくらですって言ってクレジットカードで払うみたいな。
お
ほぼそれだから人を返さないで、人を返してないとやっぱさ、
うん、
この感染リスクだなんだってのはかなり減るよね。
うん、やっぱねいろいろ企業もさ本当に在宅かなり増えてるもん、増えてるっぽいね。今までどうだカルビーか、
うん、
まあ、なんか800人ぐらいもう完全にこれから在宅勤務にさせるみたいなさ、
え、それはポテトチップス食べる方に。
そんな、お前カルビーにそんな、それはいるだろう、2、3人はそれは。
部署で。
おいしい、800人も雇わねえよ、食べる人。
当時こうやって、あの、カルビーのポテトチップスを食べて。
むちゃくちゃ働きてよ、それ家でやれんだってもう最高じゃねえかよ、お前。
その中に、必ず 5% 小池屋が混ざってるわけですよ。
小池屋。
それが気づかなかった瞬間にブーって出て床がドーンって抜けるっていう。
ちょっと待って、そういうこと。それさ、うん、そんなことなんでカルビーはやるの？
いやだからやっぱ小池屋とカルビーの違いが分かんねえようなやつは、うん、うちで働く資格はねえだろうっていう、
うん、
やっぱそういったやっぱあの誇り、カルビーとしての誇りがあるわけじゃない。
カルビーむちゃくちゃ企業としてバカだぞお前。それどうとどこに金使ってんだよお前。
うん、だからちょっとだけ小池屋を混ぜて、
うん、
あれ小池屋気づかなかったみたいな。もう小池屋気づかなかったら床を抜けるっていう、こう、そういう緊張感でみんな。
こいつら、どこなんだよ、お前。それ、カイジの最後のあの、死ぬとこみたいになるの。ガーンって。
ガーンって。うん。で、そしたらもうペリカを払って出てくるしかないっていう。
それはもうカイジだから。その世界はカイジだよ、お前。
で、ペリカで小池屋とカルビーどっち買うんだみたいなことでね。チンチロチンとかやりながら。うん、それがやっぱカルビーはね、それぐらい、だらテレワークって言ってさ、家で働くかと思ったらさ、うん、地下の採掘工場で働かされてる。
地下の採掘場は完全にそれ開示だから、お前は何なんだよ。どうやってお前それ金を生むんだよ、そこの企業って。
いや、それで小池屋とカルビーを食べ比べて、
うん、
どっちだって、カルビーって。
なんだよ、クイズやってんの。クイズやって楽しんでんの。レクリエーションなの。
100ペリカって言ってたん
ですで、その従業員も全部さ、
うん、
ペリカでもらうんだろ、給料。
そう
で、お前そこの地下収容所でしか使えねえんだぞ、ペリカって。
しかもね、その時の缶ビールがうめえんだ、これが。
それは知ってるよ。あの焼き鳥とセットで買ったのペリカで買って。めちゃくちゃうまいよ、あれ。はい、ずっと時に出てくるやつ。
うん。
ほんとうまそうだよ、あれは。う
ん、まあ、お嬢くんはね、リアル怪獣グランプリとか真面目にやってた人だもんね。
いや、おめえもやってただろ、お前。
何だったんだろうね、あれ。あれさ、TK ダクラムチがさ、
うん、
あの、メガネを油で揚げるやつにチャレンジしてたでしょ。
チャレンジしてたよね。
うん。
うん、やってたやってた。結構いいとこまで行ってたんじゃなかった
かな。いや、彼だから、それフリースタイルダンジョンの3代目モンスターになる前ですから。
うん、
やっぱね、瞑想
してたんだな。あと、リオカルマくんもね、参加してたし。
うん、迷ってたんだな、と。
よかったね、あそこでメガネ、うん、一応でも上げちゃったか、あれ。
メガネ上げちゃいましたよ。
上げちゃったけど、よかった、
ね。だって、あの、僕、その後ね、TK にメガネだから一個プレゼントしたよ。油で上げちゃった。何やってんだ、お前は。ってね、
世界一くだらねえプレゼントだな。
うん。あれだけど、うん、だって僕なんかもうさ、早々に見切りをつけてさ、
うん、
リメンバーミーを見に行ってたからね、お台場の映画館に。
あ、途中で帰ってたんだ。
うん。
俺はまあまあいたな、あの時。うん。
あの時、だから。
ポニーくん。
ポニー？
いた。うん。
うん。
とか、まあ結構ヒップホップの人結構いたんだよな、
あの時。だよね。だけど、うん、まあ想像してたのと違ったからね。あんまりその頭脳戦じゃなかったから。
うん、そうそうそう。もっとね、あの怪獣グランプリはなんかこう、
肉体、フィジカルだったよね、なんか、ね。うん、
芸人さんの罰ゲーム的なものが結構多かったよね。
だってなんか、バットを叩き割るみたいなのあったじゃん。ローキックでバットを。
ああ、ああ、ああ。あともう、全裸になって懸垂するとかつって。う
ん、あと、鉄仮面被るとかっすよね。
うん。俺、何回かね、配信番組で会った、アイドルの女の子とかね、それに挑戦してたからな、うん、裸になって。
あららら。
一応なんかこう、ガラスのモザイクが入って
た。ああ、やってた、やってた。そうだ、なんか個室の中に入って懸垂するみたいな、
ね。そう。あれもうなんか、すごいね、やっぱ、アベマ攻めてんなと思ったもん。コンプラとか上等は関係ねえぜ、みたいな感じでやったもん、
ね。ここも怪事じゃねえとか思いながら、そうするんだからやめたよ。
うん、
確かにカードゲームとかそういうのやるのかと思ったら、星の取り合いとかさ。
あれなんてさ、ほんとこのコロナの今になると、ちょっと考えられないね。あんなに人だらけでさ、
うん、
もうほんと、密みたいな感じでも
う、
何千人、千人ぐらい集まってたから、あれはもう。よかったけどね。
まあまあ、だからね、そういう、それをやっぱやったから、お翔くんは今のお翔くんがあるわけじゃん。
どういうことそれ。何なの。すげえなんか腹立つニュアンスしかねえんだけど。意味がわかんねえな。
いや、だって、リアル怪獣グランプリがあったから、うん、今の君があるわけでしょ。
はっきり言えよ、何が言ってんだよ、おめえさんよ。客この野郎。
まあでも
コメンテーターはやだね、そういう変な曲がりくねった表現が上手くなってさ、もう恐ろしいよ、うん、
ダース・レイダー&DJ オショーの歯。この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
イエーイ
イエーイ、
ティアックさん、うん、今週メールはどうですか？
メールね、なんか来てましたっけね。美味しい食べ物、好きな食べ物、
好きな野菜、うん、
好きな野菜ですよ、あんた。
今週から俺もね、あの PC でやってるからスマホ今こう見れるんだよね。
おしろくんはそれ PC、マイコンじゃなくてパソコン。
マイコンってお前ね、すっごい、マイコン、すっごい古いな、コンピューターおばあちゃんみたいな感じの。
マイコン。
ディスクシステムとかあるんじゃないか、その。
え、何、メーカーは何、アップル？
アップル以外にねえから、その、
アップル
並びで。
リンゴ丸ごと、限られてないリンゴでしょ。
そっちの方がいいじゃねえか、お
前。いや、みんな、だから君バカにしてたじゃん、この間。なんかみんなさ、リンゴ限られてるやつ使ってるけど、俺の完璧なリンゴなんだよね。
めちゃくちゃ偽物じゃねえか、お前。アップルってなんだよ。
アッペル、アッペルのね、うん、アッペルのミックっていうコンピューターだった
。全然はほんすごい離れてるから、うん、あ、来てる、来てるね。
うん、まず読みます、
うん、
ダースさん、マジシャンさん、高田さん、
マジシャン
さん、配信ありがとうございます。
マジシャンさんって何ですか。
全く俺一個も入ってねえじゃねえかよ、マジシャン。
DJ オショーの D はマジックの D っていう、ね、
マジックの D はどこにも入ってねえんだよ。
マジックの D
意味わかんない。マジシャンってないからね、
俺。マジシャン、マジシャンだね。はい、今週の泥団子投稿します、はい、私の好きな野菜はてれーん、
はいはい、
ピーマンでーす。
お
ー、素晴らしい。今うまいな。子供の頃、
うん、
ピーマンの肉詰めが食卓に並ぶと、うん、ピーマンを剥がして肉だけを食べるような親の気持ちを全く考えない不届き者でしたが、大人になった今はピーマンの肉詰めも好き、もちろんピーマン炒めも好んで食べています、
うん、
すいません、これ以上話が広がらないのでここまでとさせてください。あとは煮るなり焼くなり好きにしてくださいっていうことで、ヤスさんからのね、
あ
ー、
いや、
ピーマン煮るなり焼くなりってことですね。
うまいけど、やっぱピーマンの肉詰めのピーマン剥がして食っちゃったら、そりゃ親も悲しむわ。
でさ、やっぱピーマンが復権する、
うん、
唯一のチャンスは肉詰めじゃん。
まあね、やっぱあれきっかけでピーマン好きになる子供とか多いと思う。
ピーマンをやっぱ食わせたかったら肉詰めでいくっていうのが一番さ。で、うん、やんならピーマンだけじゃなくて、レンコンの挟み揚げとピーマン肉詰めをセットで出すことにより、
うんうん、
なんとなくピーマンが許されていくっていう、
うん、
そういう作戦を親は取るわけです。
そうそう、やっぱあれ、ピーマンはさ、やっぱ子供にとって相当ハードルじゃん。
でもさ、まあ、僕なんかね、ま、それこそピーマンの肉詰めでピーマンデビューを果たしてるから。
うん、まあ俺もそうかな。
あんまりね、抵抗なかった、ピーマンには。
うんうん。でもやっぱピーマン単体では食えなかったでしょ、小学校の頃とかは。
パーマンは食ってたよ、俺。
パーマン食ってたらお前それ人肉だから、お前。やばいよ、お前。
人肉だから。
人肉まんじゅうだからね、あれ、ピーマンじゃなくてパーマンは。本当に。危ねえから。そういう映画あったけど、なんか、持って饅頭にしちゃうっていう。うん、
まあ、パーマンのね、この上司はね、バードマンっていうね、ちょっと鳥の。
バードマンね。
バードマンのね、
うんうん、
パーマン2号が猿だっけ。
猿。
それで、ブービーでね。で、3号が、女の子、スミレちゃん。
あ、スミレちゃんか。アイドル、アイドル。
アイドルで、4号が引っ越し屋のプーエ、なんだっけ。
うん、ジャイアン的な感じの体型だけね、う
ん、で5号が赤ちゃんだっけ。
え、
赤ん坊いたじゃん、なんかパーマンの赤ん坊。
え、わかんない。え、なんだそれ。本当
パーマン赤ん坊いなかった。
え、高澤さん知ってますか。
パーマンに赤ん坊いましたっけ。
いなかったっけ。
うわ、なんか入院中に変な夫見てたんじゃないか。それ
藤子不二雄 A のウルトラ B っていう漫画と混じってたかもしれない。
やばいやばいやばい。
パーマン3号が猿ね、
3号が猿か。
猿
2号がスミレか。
はい、
うん
うん、
4号って言いましたっけ。
4号は引っ越し屋さんのさ、
うん、ああ、いたいたいた、
そっちのやつ、
4人ですね、
うん、あいつ空飛ぶの苦手なんだよな、ちょっとやっぱ重たいから、うん、
あ、そうだったっけ、そんな設定あったっけ。
うんうん、バードマン懐かしいな。
バードマンは UFO に乗ってるでしょって。
うんうん、すっごい体にぴったりの UFO ね。
うん、すげえ近いの
なんかね、か釜みたいな
マジックランド出てくるよね。
お米炊く時の釜みたいに乗ってんだよ、うん、
バードマンだから結構さ、あれやっぱあの職場環境悪いよね、バードマン。
あれは劣悪だよ本当に、うん、あれは本当危険だからね、あの乗り物は。
うんうんうん、
言われてみると本当に体ぴったりですね。
そうそうそう、めちゃくちゃちっちゃいから、あの乗り物低すぎる、セグウェイみたいな感じだからね。
そうかそうか、サイボーグ009ですってチャットで教えてくれてたけど、そこのあの009には官房その念力使う。
ああ、いるいるいる、ちっちゃいバブバブね。
そうそう、あの009の女の子は確かフランソワって名前なんでね、あの女優さんだからね。
もう、パーマンのあのアイドルのスミレちゃんもなんか可愛かったな。
まあまあだって、あんなんだって、テレビに出てさ、
うん、
で、歌とか歌ったりして、アイドル活動をやりながら、
うん、
あれパーマン2号もやってるわけでしょ。
すげえ設定活かしてるよね。なんかアイドルがそんなことやってるっていうのはね。うんうん、
まあまあ、俺は基本アイドルの子はみんなやってると思ってるよ。ああいうことを。
パーマン的活動？
うん、みんなやっぱ夜は戦ってる。
それは夜は何かしらやってるけど、お前。パーマンはやってねえだろ、さすがに。
いやいやいや、みんなやってる、みんなやってる。
本当？
前田敦子とかやってる、多分。
前田敦子はやってそうだよ、あれは。
そんな顔してるでしょ。
うん。
すごいパーマンやってそうな顔してる。
うん。特殊だから、前田敦子は。
うんうんうんうん。ピーマンとパーマンとね、
うん、
なんだっけ。何の話してたんだっけ。あ、好きな野菜だよ。
うん、次なんかありますか。
好きな野菜ね、
うん、
ね、今のはねメールできたんですけどもね、
うん、
ツイッターでですね、
ツイッター、
スナッピーさん、
はい
はい、初の投稿になります。
ありがとうございます。
今週の泥団子、うん、トマト。
おお、
子供の頃から大好きで、生でも焼いても煮ても美味しい。自粛期間中にダースさんの配信を見始めて母にたどり着きました。今は過去回を遡り中です。
お、
家事をしながら聞くのがあのピリピッタリで、毎回和尚さんのピュアおじさんぶりにも癒されてます、という。
イエーイ、
トマト好き。
トマトね、まあ、トマト結構俺ちっちゃい頃苦手だったけどな。
ああ、そういうタイプだ。
なんだお前、食えたのかよ。
いやいや、トマトはね、あのね、僕が子供の頃好きだったのね、焼きトマトなんですよ。
贅沢、さすがパリ生まれ。
いや、ほんとあのね、イギリス住んでたらさ、
うん、
イギリスで、その、郊外の農家、
うん、
あの農家さんとかに、
はいはい、
ベッド&ブレックファーストって言って、
うん、
朝飯と寝床だけを提供するっていう、
うん、
あの宿泊施設、そのホテルの簡易版みたいなのがあって、
お
で、まあ、B&B って言うんだけど、寝床と次の日起きた後の朝飯、
うん、
これだけ用意しますよって言って、まあ、値段を上げて安いっていうところに結構困ったの、
うん。それは何、普通の家の中、
家とかだったりもするんだけど、結構農家さんがやってることが多くて、
うんうんうん、
農家さんがでっかい家をの一部を宿泊客に貸してるみたいな、
うん、なるほどね。なんかまあ日本でも民泊みたいな感じ。
そうそうそう、民泊とかのと同じ感じなんだけど、で、うん、そこの農家の B&B に行くと、
うん、
朝飯がめちゃめちゃそこで取れた卵とか、
うんうんうん、
ベーコン、牛乳とか、粗挽きソーセージが出てくるんだけど、
うん、
イギリスの農家 の、
うん、
あのブレックファーストっていう朝飯には、
うん、
結構でっかい大ぶりのトマトをちょっと焦げ目つくぐらいに焼いてる焼きトマトっていうのが、う
ん、
かなりの頻度で出てくるの。
それ単品なの、そのトマトは焼いてあるだけなの。
なんだよ、目玉焼き、絶対目玉焼きと、
うん、
ベーコンかソーセージ。ソーセージはすんごい粗挽きのね、
うん、カリカリなんだ。
結構な歯応えのあるやつ。これもね、すごい好きなんだけど、うん、それを結構カリカリに焼いて、割とね、表面パリパリに焼くんだよね、それを。
うんうん。
それと、ま
あ、だから BLT サンドとかってさ、
うん、
あの、やっぱベーコンカリカリにトマトも入ってたりするもんね、うん、あの、サンドイッチ、ハンバーグ。
そうそうそう。まあでもね、うん、このね、ちょっと焦げ目がつくぐらい焼いたトマトはめちゃうまくて。
おー、すごいね。やっぱなんか、あ、焼いちゃうんだ、ああいうの。
焼いちゃう、焼いちゃう。
うちのね、ばあちゃんはさ、実家にいるときさ、やっぱ、うん、ちっちゃいとき夕飯のデザート代わりにね、やっぱトマト出たんだけど、
うん、
そこに、なんかね、砂糖かけて食ってたね、ばあちゃんは。
うん、
だからなんか、グレープフルーツとか砂糖かけて食うみたいな感覚で、昔のトマトってやっぱそんなに甘くなかったのかな、もしかしたら。うん、
美味しんぼでさ、 貝原雄山がさ、
うん、
野菜っていうのは、
うん、
まずいって言って、
すげえ特急なこと言うな。
なんか調味料をつけないで野菜なんか食えないみたいなことを、
うん、
豪語してた回があるんだけど、
うん、
それ別に肉も野菜もそうじゃねって気がした。
あー、いや、貝原雄山、かなりダメじゃねえか、それ。
だって、野菜なんてそのまま剥いでさ、食えるよね。
うん、いや、むちゃくちゃうまいキュウリとか全然そのまま食ってもうまいけどね。
キュウリはさ、キュウリ苦手な人って結構いるじゃん。
うんうんうんうん。
キュウリ嫌いな人と話すとさ、うん、あんなのただの水じゃねえみたいな話になる
の。水ではねえだろ、固体だろ、あれは絶対に。
キュウリは栄養分とかなんもないからみたいな。
あ、でもそれよく言う。
だからこれ食うだけ無駄だからみたいな、
うん、
話をするけど、キュウリって、
うん、
だからその、栄養を取るためにキュウリを食うってはずはないけど。
いや、全くねえよ。いや、ちょっと今、最近ビタミン足りねえからキュウリ食っとくかなって。
だから、あれは歯
応え。味だろ、やっぱキュウリは。やっぱさ、あの、焼き鳥屋とかさ、行くとさ、やっぱキュウリがボンって出てそこになんか
キュウリ
と
かって、ね、
うん。あれやっぱうまいもんな。
うん。まあだからね、トマトはね、小食って。まあトマトはね、なんでもね、トマト入ってりゃ何でもうまくなる感じするけどね、スープでもさ。
トマトはね、最近結構また好きになってきたな、俺も。うん。
トマトもね、いいですけどね。
うん。
ですね、マサンガールさん。
はいはい。
マサンガールさん、今週の泥団子、好きな野菜、はい、ブロッコリー。
おお、
湯がいてシチューに入れたりするのが大好きです。
まあ、いいね、いいね。
ちなみに、和尚さんのバスの話、以前は、着信音を注意したらアナウンスで和尚さん自身が注意された話を思い出しました。
はい、あったね。
バスとの相性が悪いですね、っていうことね。
もう、まあ、バスとの相性悪いんだよね、俺、本当に。うん、まあ、ブロッコリーは結構、高級品ってイメージがあるんだけどな、俺は。
ブロッコリー？
うん。
ブロッコリーはうちめちゃめちゃ食う。
ブロッコリーうまいよな。
ゆでブロッコリーは常備されてて、
うん。
ほんと何もつけないで食べても甘いし。
甘い、うん、うん、確かに。もうマヨネーズとかいらないよな、結構あれ。
そうそう、まあ、あのブロッコリー単体で食ってちょっと味変えようと思ったらマヨネーズとか、
あ、マヨネーズ、
あの、胡椒、塩胡椒もありだけど、別にそのまんま食ってもめちゃ甘いから。
うんうん。
うん。これはもうね。
なんかね、ラジオ聞いてたらさ、バナナマンのラジオ、TKS、うん、ラジオ聞いてたらさ、あの、日村さんって今ダイエット中らしくてさ。
あ、そうなんだ。うん、
で、まあ、白いご飯とかやっぱ食べないんだって。
うんうん。
で、その代わり、ご飯の代わりにブロッコリーむちゃくちゃ食ってるって言ってて。
ああ、ブロッコリー。
痩せたらしいねって言ってて。
でもね、ブロッコリーはね、あの、まあ、そのまんまで食ってもいいし、刻んでもいいし、うん、炒め物に入れてもいいし、
うん、
あとね、鉄板焼きとかに、
うん、
ブロッコリーちょっと入れて、
うん、
焦げるぐらい焼いたブロッコリー
も美味しい。ああ、ちょい焦げもうまいよね。でも、シチューとか、なんだっけ、シチューだよね、今入って入れてる。シチューの中にブロッコリー入って、こう、すくって出たら、あ、当たりって思うね、やっぱ。
ブロッコリー。
うん。
ちなみに、シチューもそうだけど、カレーとかも、
うん。
素揚げしたブロッコリーがね、
うん。
これいいですよ。
おー、素揚げか。一回揚げてから、具として入れるんだ。
そうそうそうそう。ジャッと油を通してね。
あ、うまそうだね、それ。
素揚げしたらね、これまたね、ギュッとこう、旨味がね、
うん。
取り込められてね、美味しいんですよ。
あ、いいね、いいね。みんななんかこう、いいね、チョイスが結構。
うん。太郎さん。
はい、太郎さん。
はい。今週のドドランゴ。
うん、
はい。好きな野菜は、玉ねぎです。
はい、おー、うん、なかなかこう渋いとこ来たね。
うん。カレーに入れても、味噌汁に入れても、美味しいですよねっていうね。まあ、これ玉ねぎ無敵ですよ。玉ねぎは、
うん。
まあ、新玉とかはね、そのままサラダに入れるのもいいけど。
うん。
もう、玉ねぎ、もうだって焼いてさ、よくさ、焼肉屋とか行くとさ、ちょこっとだけ申し訳程度に野菜が乗ってたりするじゃん。うん、
あ、あるね。玉ねぎも入ってるね。
かぼちゃと玉ねぎみたいな。
うん、こう、半
熱の。玉ねぎはね、やっぱバカにできないですよ。
うん、うん。
玉ねぎ焼いたら。
まあ、味噌汁に入ってんの俺も好きだね。うん。なんかあんまり外食で食べる味噌汁に玉ねぎって入ってるイメージないんだけど、家で食べる玉ねぎ、あ、味噌汁は玉ねぎって感じ。
玉ねぎね、やっぱトロトロに柔らかい玉ねぎとか入れるとね、甘みも少ないんで、ね、すごくいいですよね。
俺味噌汁に入ってる玉ねぎは結構ね、芯があるシャキシャキの方が好きだな。
うん。うんうん、いやー、
面白いね、野菜も結構い
る。野菜ね、何、うん、あとあるかな。
Twitter。
今がツイッターで、あと YouTube のコメントに書いてくれてるかな、うん。見てみますね。
はいはいはい。うん、あー、なるほどね。
もう120回目だよ、これ。ちなみに。
あー、まあ、なんとも まあ若干キリがいいでおなじみの100人中ね、
まあまあ、うん、どうでもいいけど。119回目コメント、あ、カオリンゴさん、
カオリンゴさん、はい、
好きな野菜、
うん、
もういきなりスイカです。
わっ、スイカは野菜だっけ。
うん、ウニ科ですからね。
ああそうか、う
ん、これからの季節、冷蔵庫に大きいのが入っていると嬉しくなります。うん、お嬢さんのお隣さんはスイカ。もらってましたよね、お父さん、お隣さんから。うん、志村けんさんのように、シャババーっと食べる動画を希望してます。うん、
あれね、なんか、
あの、種マシンガンをさ、
うん、
やりたくなるよね。
こう、あの、漫画みたいでね。志村けんね、まあ本当、いや、よくやってたね、あの人は。もう最高ですよ、うん、あれは、
うん、まあ、スイカね、そうね、スイカこの間ね、
うん、
打ち合わせに行った先でスイカを出してもらってね、
おうおう、
初スイカ、今年の初スイカって言ったけどね。
あ、食べた、おう、
スタジオでさ、写真スタジオ、
うん、
打ち合わせで、
うん、
スイカの種をさ、
うん、
どう綺麗に出すかみたいな、
あ、
難しくてね、
なかなかね、あれは結構女の子とか大変じゃないの、実際問題
ね。うん、なんかスイカの上手な食べ方ってなんかあるんですかね。
なんかまあ一人とかなったらさ、なんていうの、うん、そのゴミ箱かなんか持ってさ、食べたらプッってやるのが一番簡単だけどさ、
うん、
例えば男女 4,5 人でグループで遊んでる時とかにさ、
うん、
そしたらなんかこう女の子とかやっぱ男の子の前で出しづらいじゃないのかな、うん、実際、
うん、
特に二十歳ぐらいの若い子とかがやってたらさ、恥ずかしいよね結構
で、思わず飲み込んじゃうとね、
うん、
あの頭からスイカの木が生えてくるんじゃないかっていうのを子供の頃俺はリアルに恐れてたから
。結構
ブドウの種、ブドウの種とスイカの種を食べちゃうと、
うん、
体からスイカとかブドウの木が生えてくるっていう、
怖え怖え、それ子供、小学生、
ね、子供の時はね、本気でそれを信じてたから、
小2ぐらいだったらちょっと恐怖だねそれ、
うん、間違って飲み込んだ時、やばい、もうこれでブドウの木になっちゃうみたいな、
ギャーンって生えてくる、
もう頭からポカーって生えてきて、
意外と子供だったらさ、心配になって寝れないレベルになると
思う。寝れないレベルで怖かったよ。
うんうん、
もうだから一回間違ってさ、ブドウの種を出しなさいって言われたのに飲み込んじゃって、
うんうんうん、
その日の夜とか朝起きたら頭からブドウが生えてたらどうしようっていう、
怖っ、いや、まあ、吐き出すよそれは。なんかさ、あの鬼の電話知ってる？
鬼ってラッパの鬼？
鬼、それじゃないよ、そっちの鬼じゃなくて本物の方の鬼だよ。
本物の方の鬼、うん、これね、うん、
なんかさ、あのちっちゃい子がさ、
うん、
やっぱ 今もこの現代でも、
うん、
鬼が来るよとか言ってやっぱ言うんだって子供に、
言う言う、うん、
でそれだけじゃ物足りないから、うん、鬼に電話すると鬼が出てくれる電話があるらしくて、鬼にかけちゃうよって子供に言って、ほらって変わると、その、まだ起きてんのかみたいなことを言うらしくて、その電話、サービス。
あ、そんなサービスがあるんだ。
で、それを一回聞いた子供は、マジで怖くなって、言うこと聞くんだって。もう寝る、お母さん寝るとかさ、食器ちゃんと片付けるからとか言うらしいレベルの怖さらしくて、結構そういうサービスが人気らしいよ、なんか。
鬼電って言うとさ、電話しまくるの鬼電って言うよね。
ああ、そうね、鬼電して出なかったよ、あいつ。まだ寝てるとかな。
でも、あの、鬼はね、うちの娘二人にもね、うん、上の子はそろそろもないけど、鬼滅の刃とか、うん、あの、鬼滅の刃読み始めちゃったから、
あ、そっちの鬼か。
鬼のイメージがもう、鬼滅の刃になっちゃってるんだけど、うん、下の子はやっぱ鬼が来るって言うと寝るね。
あー、やっぱ可愛いもんだね、純粋で、そういうのは。
鬼来るよ。
やだーってなる。
寝る。鬼って何みたいな話はある
けど、鬼やっぱ万能だね、いつの時代も。
まあ、鬼は怖いんじゃない、
うん、
鬼、あの、昔のさ、
うん、
そのさ、あの、源頼光とかさ、そういうのを退治したさ、
うん、
天道寺とかそういう鬼とかさ、
うん、
もうビジュアルも怖いじゃん、なんか。
うんうんうん、
ムキムキでさ、
うん、
やっぱあれ来たとなると結構怖いよね、
鬼はね。やっぱな、あれ色付きが何だったんだろうな、最初に出た
赤鬼、赤鬼青鬼っていうさ、
うん、
色がついたんだろうね。
実際さ、なんか普通に考えたらちょっとポップな感じがするけどさ、
うん、
リア現実問題、本気だ、真っ赤なやつ来たら相当怖いだろうね。
うん、まあでも赤はまだ分かんないけど、青、
青はだって青ざめてるように見えるからな。
ね、ちょっと弱そうな感じですよね、
青に。赤はな、怒ってるってイメージあるけど。
まあ、泣いた赤鬼とか子供の頃読んだもんね。
あ、童話みたいなやつ
ね。泣いた感じのやつだね。
メールはもうこんな感じですか？
こんなもんかな、好きな野菜は。
うん。
まあどうですか、野菜。お嬢くんは何が好きなの？野菜は。
好きな野菜はね、うん、まあさっきブロッコリーも出たけど、ブロッコリーも好きだし、まあちょっとね、逆に言うと俺嫌いな野菜っていうのが、うん、まあ、カレーに入ってるじゃがいもかな。
あー、
うん。
なんか、なにそれは何？家のカレーの思い出みたいなの。
まあ、それが結構でかいかな。普通にさ、フライドポテトとかは大好きなんだけど、とか、あと味噌汁に入ったじゃがいももあんまりかな。
じゃがいもが嫌いなの？
じゃがいも好きなんだけど、なんか汁系のものに入ってるじゃがいもあんま好きじゃないんだよね。
じゃがいもさ、足が速いからさ、
うん。
入れちゃうと、なかなかに食べないといけないっていうのがあるんだけど、
う
ん。
そうだよね。うん、
だから結構ね、じゃがいも入れる派入れない派みたいなのあるんだけど、
うん、
ああでも僕はね結構何でもいいな。
お前なんだよそれ。はぁって感じだよマジで今の。どういう自分から振っといてさ答えないって何とか斬新すぎるんだけど、そういう感じ。
何でもいいやと思って、別に入ってたら入ってたで、あ嫌いなもんあんまないから。
うん、まあレーダーそうだよね。
まあなんだろう、合わないなこれはみたいなものはさ、食材のせいではなくて料理法で、これは別にこれこうして食わない方がいいんじゃないのみたいなものはあるけど、
うん、
食材でこれが入ってると嫌だっていうのはあんまないかな。
まあ
昔ね、子供の頃はちくわが苦手だったんだよ。
珍しい、ちくわって嫌いな感じの、なんかそういうもの
は、ね、ちくわがダメだったね。
ちょっと何、その魚っぽい感じが、
そうそうそうそう、あのね、あとね、昔、今ってさ、冷凍食品ってすごい技術上がったからさ、
うん、
全然匂いとかないけどさ、
うんうん、
うちらが子供の頃、80年代とかって、うん、冷凍食品って冷凍の匂いしたじゃん、もう。
あー、まあちょっとしたね、アイスとかもした、うん、した、
あの冷凍の匂いはダメだった。
うん、
だから冷凍食品だって分かるとちょっと食べたくなくなっちゃうみたいな。
今もあるけどさ、ソフトクリームの、ソフトクリームの形だけしたいってあるじゃん。
うん。実は硬いやつね。
そうそう。あれさ、なんか、昔の売ってたやつってこう、蓋取ると、冷凍の匂いしたもん
ね。匂いしたね、
うん。うん。
ラクトアイスとか読んでね、あれね。
あったあった。ホームランバーとかもあれ、別にさ、真空じゃなくて銀紙だけこう、ギュッと巻きつけてるからね。うん、まぁ、あ、ちょっとね、今とは違う感じ。
まぁ、あ、冷凍の技術は多分相当上がったと思うよ。
ねぇ。
あんまそういうなんか冷凍の匂いとかさ、特に海鮮ものの冷凍のさ、うん、海鮮ミックスみたいなさ、炒め物にするような、うんうん、あれの冷凍とか、子供の頃は結構もう冷凍だってすぐ分かる感じあったじゃん。
うん、今さ、コンビニとかのチキンピラフとかさ、
うん、
100円とかでむちゃくちゃうまいからね、ファミマとかのやつも。
うん。
うん、
100円シリーズ、カレーとかさ、レトルトのやつも100円とかで売ってるもんね。
うん。で、あれ、一人暮らしとかでさ、すげえいいのが、皿とかに移さないで、袋ちょっとね、三角形に切って、そのままレンジに突っ込んで、やって食べれるから、むちゃくちゃ楽なんだよな、あれ。
今ね、本当に申し訳ないんだけど、
うん。
なんで、43歳の年になる男二人が、
うん。
画面に登場もしない高沢くんを加えた三人で、
うん。
冷凍食品とレトルトの話を、今やってんだっていうことは、本気でこれは考えた方がいいと思う。
別に、いいじゃねえかよ。最高にハッピーな時間だぜ、俺なんてもう。
何だったんだ、
これ。冷凍食品の話、あと2時間ぐらいしてきたよ。
冷凍食品の話、うん。
来週は冷凍食品スペシャルな、じゃ
あ。来週、あ、でも、冷凍食品だからね、そういうので、無条件にね、なんとなく嫌がってて、あんまり、取ってないの、うん、冷凍食品を。だから、うん、来週のテーマさ、
うん、
おすすめの冷凍食品あったら教えてほしい、これは。
ああ、そうね。結構、そのコンビニとかも独自にすげえ充実してるからさ。
そのね、その中でセブンイレブンの、
うん。
冷凍のフライドポテト。
うん、おー、ああ、知らないな。
レンジでチンするだけなんだけど、
うん。
150円で200円しないと思うんだけど、
うん。
あれはうまいね。
まあでもカリカリではないフライドポテトができるって感じの。
そうそうそうそ う, そう。でも、
しっとり系の、
うん、味わいしっかりしてて、結構びっくりするぐらいで、ね。
うん。
冷凍食品、なんか冷凍チャーハンとかもさ、
うん、
昔、まあ、冷凍ピザとかもいろいろあったけど、
うん、
子供の頃のクオリティとかも今だいぶ違うと思うから。
うん、うんうん。で、あと最近俺食べてないのが、やっぱスーパーって日冷とかのさ、王道の。うんうん、コンビニで俺結構買っちゃうから、スーパーとかのその大手の がやってる冷凍食品最近食べてないからちょっとクオリティ知りたいな、その辺を、
うん、ちょっとおすすめ冷凍食品がね教えてくれたらもう結構すぐにでもね、
うん、
教えを拝借して、
じゃあまあ来週は冷凍食品でいきましょうか、う
ん、やってもらおうかね。
まあなんかね、ちょっと普通の歌ツイッターで来てますよ。
本当に？
ね、さっきも出ましたけど太郎さんね、
うんうん、
ね、これちょっとね、まあ、番組とは関係ないんだけど18年間ね、うん、一緒に生活した猫のちょびちゃんが天国に旅立ったっつってさ、あのアイコンにもなってんだけど、すげえ可愛い猫ちゃんね。
18歳って言ったら結構ね、
うん、
高齢のね猫です
、うんうん、まあ、俺もねブブ君って犬ダックスウンド18年間一緒に暮らしたからさ、やっぱそれだけ一緒にいると本当に家族だから、もうすげえ気持ちはわかるよ本当ね。
次はさ12歳の猫が今3姉妹だったのが、うん、1匹去年の年末に、
ね、
死んじゃって今2匹いるんだけど、うん、この間そのうちの下の子がさ5歳なんだけどさ、保育園に行った時の帰りに、
うん、
帰りに自転車で通っていくところの、
うん、
時に子猫の鳴き声がしたっつって、
うん、
でうちの妻がさ、
うん、
なんかしたらその家の、
うん、
普通の一軒家の、
うん、
駐車場のところに出てる屋根、
うんうん、軒先みたいな、
1階と2階の間の屋根、軒先が、
うん、
その屋根がちょっとひび割れてて、
うんうん、
その中に子猫がいたの。
お
で、ああそこに子猫がいるってなったけど、人ん家の中だから、
うん、
まあちょっと別に入っていくわけにもいかないし、まあ飼い猫かもしれないし、
鳴き声だけが聞こえる、
見えるんだって、その、
あ、見えるのか、
ひび割れてて、そっから顔だけ覗かしてんだ、
うん、なる、怒っちゃったのかな、なん
で、いや、だからね、わかんない、どうやってそこに入ったのかわかんないんだけど、
うん、
で、みゃみゃ泣いてて、
うん、
で、これ、まあでもかわいそうだし、まあ、人ん家の、ね、屋根だから、まあ、どうしようもないからって、
まあまあね、うん、
帰ってきて、で、うん、家帰ってきた時にこの子がいたんだよねみたいな話をして、次の日の朝また保育園に送りに行ったら、
うんうん、
やっぱまだ泣いてて、それ
出れないかもね、
そうそうそう、で大人の猫も周りにいないから親が移動しながら、
うん、
ポコンと落としちゃって、
うんうん、
親だけどっか行っちゃったみたいな、
うんうんうん、
可能性があるなみたいなので、どうしようってなって、でうちの上の子がその時まだ学校始まってなかったから、
うん、
僕と上の子で見に来て、
まあ、
最悪もう人ん家だけど入ってって助けるかみたいな、
はいはいはい、もうこれもう
手にあらかじめそのどういう状況か分かんないから、
うん、
まず見に行こうと思って、そしたらその1階と2階の間屋根がこうビューって出てて、
うんうん、
穴が開いてて、そこにねちっちゃい子がいてみゃーってか泣いてるわけよ。
あ、
でも飛び降りれば、
うん、
出てこれるんだけど多分怖いんだよね、
うんうんうん、
その横にその駐車場のもう一段低い屋根が横にあって、
うん、
でポンって飛んじゃえば出てこれるんだけど、うん、やっぱそれ
を、まあ、子猫にしちゃうね、
うん、取れないから、
うん、
で困ってて、でも人ん家だけど、うちの上の子はさ、も
う
さ、
うん、
助けてあげなきゃダメじゃんみたいになってて、
うん、
で、そのいやまずその駐車場とかも木造の家だから、
うん、
乗っかったりしたら壊れちゃうかもしれないから、
はいはいはい、確かにね。
うん、だからしかもまあそもそも人ん家だから不法侵入になっちゃうし、でピンポンと出ないから、うん、家にいないかもしれないって、でももうこれはだってほっといたらダメじゃん、助けようよみたいな話になってて、
うん、
で。まあ、警察とか消防署を呼んで
や
ってもらうかなみたいなことを考えてたら、
うん、
チャリンコでこうおばちゃんがピューってきて、
うん、
それで話したらもう動物保護団体のボランティアの方で、
おお何そのタイミング、
で別の近所の人の通報で
ああ
するっていうので来た、
駆けつけてきたんだ、
そうそうそう、やっぱりその基本的には家の人ん家の中の敷地だから、
うん、
の許可がないと入れないし、
うんうんうん、
でもで実際消防隊とか呼んじゃうと、
うん、
仰々しいから猫が逃げちゃうんだって、
うんうんうん、
もうすごい格好とか来てさ、はしごとかドーンとか、
まあ、サイレンとかも、うん、もしかして鳴らしてきたらね、
そうだから怖くて逃げちゃうけど、
うん、
まあ、最悪それでもあそこにいるよりは逃げちゃった方がいいかもしれないから、
うん、
最悪消防署を呼びますかみたいな話をしていて、でもそのボランティアの人がついて、うん、で家の人がとりあえず、帰ってくるまでは、
うん、
その人が 待機してくれてるっていうので、うちと娘はじゃあその人に連絡先だけ教えて、まあ、もしそういった状況でこの子がね、引き取り手がいなかったりしたら、まあ、うち、
うん、
強みたいなので連絡先教えて、
うん、
それで、家帰って、
うん、
もしかしたらボランティアの方から連絡が来て、家の人がすぐ帰ってきてしまうと、
うん、
それで猫がいますって言ったら、その人もああ本当だってなって、
うん、
なんか脚立はしごを出してくれて、
うん、
無事救出したっていう話になって、
うん、
今そのボランティアさんが預かって、
うん、
それでそのワクチンを打って、
うん、
みたいな、その脱水症状が結構きつかったからお水あげて、
うん、
で今面倒見てくれてるんだけど、それを引き取るかどうかって話を今してて、
うん、
でまあやっぱ猫を飼うときにうちおばあちゃんが2匹いるから、
うん、
おばあちゃんにしてみると若い子が来ちゃうのは結構ストレスになるの。
まあね、結構猫は途中参加新入りには結構厳しい場合もあるからね。
そうそうそう、まあ、うん、その若い子同士だったらまだあれなんだけども、おばあちゃんだからなんだったらもう自分の、ね、家に急になんか謎のやつが来るっていうのでストレスになっちゃうこともあるから、
うん、
そういうことも気をつけなきゃいけないっていうのと、やっぱ最近その子猫があちこちから見つかってて、
うん、
1匹だけじゃなくて2匹引き取ってほしいっていう話になって、
うん、
うちで4匹猫になっちゃうとちょっと多すぎて、
うん、
だちょっとその責任持ってさ、
うん、
猫見てあげなきゃいけないから、
うん、
4匹、まあ、今ちっちゃい子猫だけどさ、すぐ大きくなるからさ、
うん、
どうしようかなと思ったら、今度うちの娘の同級生の家が最近猫を飼い始めたんだけど、
うん、
1匹飼ってるともう1匹いて遊ばせたいみたいな、
おー、うん、なるほどね、
1匹ぐらい飼った方がいいんじゃないかみたいな気持ちにちょうどなってるみたいな、
おお、すごいタイミングいい、
そうそう、だから今度そこをつないで、で今なんか、うん、引き取るかどうかって話はしてんだけど、
うんうんうん、
でも結構やっぱそのボランティアの人も誰にでもいいから渡してあげるんじゃないかな、
うん、やっぱ信頼あるとね、
そう見てくれる
きっちり最後までちゃんとね見届けてくれる飼い主さんのとこにね渡したいもんね、それは、
う
ん、
だそういう確認事項みたいなのを、
うん、
なんか今アンケートみたいなので答えてから、
いやーもう、まあ、どういう事情かわかんないけど、マジでね、動物は最後までちゃんと面倒見てほしいよ、本当に。
だちっちゃい子だったからさ、見ちゃうとね、
うん、
いやーもうねえ、なんとかしてあげなきゃと思って、
うんうんうん、
まあ、結局不法侵入して人の家に入っていってまで助けるっていうのは法律違反になるけど、
うん、
娘と話したんだけどね、
うん、
まあ、あの子を助けるために法律違反をするのか、
うん、
法律は守んなきゃいけないってあの子を助けないのかっていうのを考えなきゃダメだよって話をして、どうするのがいいと思うって言ったら、まあ、その法律違反で怒られたり弁償資金でこれ塀が壊れたからいくらだとかっていうのでなんとかなるんだから、
うん、
やっぱ助けるのがいい大事じゃないのかっていう話になって、
うん、
そうなるのはその通りだと思うよって話はして、まあ、
おい、いい教育してんじゃねえかよ、それだよ、
うん、最悪それじゃもう、うん、後で謝れるものは謝るけど、
うん、
ね、この子、餌とか水とかどうなってるか分かんないかなみたいな、まあ、話し合いを子供として、うん、まあ、そのタイミングよくそのボランティアの人がね、駆けつけてくれたから、
うん、
まあ、その場合は本当に良かったんだけども。
いやー、やっぱね、そういう感じでリアルにさ、命の大切さとかをさ、
うん、
まあ、考えるわけじゃん、そういう時って。うん、
うちの子はなんかね、いろいろ、この間なんかそのツバメが、
うん、
なんかカラスに襲われたのかわかんないけど、まあ、死んで道に落ちてて、
うん、
で、それを友達と一緒に歩いて見つけたから、土に埋めてあげたとか言って、
うんうん、
まあ、結構まあそういうとこちゃんとしてんなみたいなのもね、
うんうんうん、
あるはあるけどね、
そういうのな、あれ最近なんか勝手に動物と死骸埋めるのも結構それはそれで問題なんだよね、
そうそう、悪いじゃん、
うん、まあまあ昔なんか全然あったじゃん、その金魚ね、学校で亡くなって埋めたら裏山、死んでしまったら裏山にお墓作ってとかよくやったけど、うん、結構なかなか今ね、いろいろ厳しいんだよね、そういうのも。
そうそう、私有地だったりするからね。
まあまあまあ。
なるほど、ありましたよ。まあ、なんか、普通と他にありますか？
普通とね、まあいろいろ結構、なんかね、僕らのマイカデリックのね、昔の B の B による B のための曲のミュージックビデオがね、
うん、発見された。
ダースオーションのハッシュタグでね、うん、SYKT さん。
ああ、ありがとうございます。
うん。いやー、懐かしいね。
うん。 てててててててて、
あと、まあ、まあ、全然いいんですけど、あの、一応、アウトですからね、こういう、ミュージックビデオ勝手にツイッターとかに上げるのは。
あ、そうなの？
そうですよ。
あれ、データを上げてるの？そのまま。
そう。リンクじゃなくて、思いっきりデータ。まあ、別にこれ僕らはそんな気にしないからいいです
よ、ね。ああ、そういうことか。
うん。うん、一応言っときますね。
まあまあ、はい、誰にも言われないよりは見てくれた方がいいですよ。
まあまあ、ほんとこんな映像なんかどんどん腐り切ってくんだから。
うん、ね、自分でも持ってないからね。うん、ですね、
うん。まあまあ、この映像で久々になんか見たって感じだからね。うん。うん、あ、そうそうそう、うん。
まあね、こんなのはね。
うん。懐かしい。いや、
結構ね、これはでもね、ポケモン含めていい感じでできたよね。
うん。懐かしい。我々の青春ですね、これ
は。アルバムバージョンはね、B の B による B のためのやり直しっていうね、うん、リミックス、歌い直しバージョンが入ってるね。
あったね。うんうん。
ドラムの打ち方がちょっと違う、ね、うん。
今週の泥団子、これ、ちょっと前かな、うん、あ、みかんさん。今週の泥団子。これ、前読んだから。私はとある大学の、あ、これ、ちょっと、ずいぶん昔でした。すいません。
まあ最近ちょっとね、泥団子の集まりがね、
そう。
らしいんですけど。
まあメール結構来てるからいいっすね、なんか。
うん、うん。はい。まあでもね、来週はだから冷凍食品を教えてくれってことでね。
はいはいはい。
で、告知なんですけど、東京くんがガキレンジャーが明日？
明日の、
うん。
夜の8時から。
あ、夜だ。
うん。ちょっとガキレンジャーで、まあライブとかっていうんじゃないけど、まあ2時間ぐらい。
2時間？
うん。まあトークしたりいろいろね、ちょっとコーナーとか作って、
うん、
まあガキレンジャーの割と素の部分を皆さんにお届けしようかっていうので、うん、まあこれちょっとね、チケット制になって、1500円いただく形になるんですけど、
うん、
こういう感じでちょっとガキレンジャーのツイッターとかあとホームページとかからリンクがあるんで、
うん、
で入ってください。うん。
結構なんかポチョムキンがホームページ作ってね。
うん、あれはまあ、個人ホームページね、自分で最近、なんかパソコンとか、このコロナの時期に覚えたらしくてさ。
うん、いや、なんかすげえポチョムキンらしいなと思って、かっけーみたいな。うん、俺すげえみたいな感じですね。すげえあいつらしいなとか思って、
うん。もうすでに人の間で作ろうとしてるからね、なんか。
しよるよみたいな感じで。
うん、
まあね、じゃあそれが明日あるんですよ。僕も明日あるんですけど、
うん、
明日は僕も有料のチケット制の、
うん、
新アドレナリンっていう MC バトルの、
はいはい、
審査員、これをね、やることになりまして、
うん、
川崎クラブチッタで125人だけお客さんを入れて、うん、あとはオンライン配信なのかな。
まあ本当ソーシャルディスタンスで、
うん、
客をね、うん、バンバン上げてこう撮るんでね。
でしかもね、高澤君が音響ですよね。
あ、高澤さん明日、うん、
音響でね。
音響で明
日。はい。撮影渡辺くんって言って、うちは映像も一枚やってくれて、渡辺くんも映像もやってるんで。
うん、
まあ、久しぶりの MC バトルの現場ですから、
うん、
結構楽しみにしてるんですけど。
ね
え、28日日曜日、
うん、
日曜日は今度は伊藤聖光さんの、
うん、
巣ごもりグランドフェス、
うん、
MDL っていうね、ハッシュタグ MDL でやってるやつの、フラワーロフトって下北沢のライブハウスからのオンライン配信で、うん、これはベーソンズで。
新しくできたとこだ。
そうそうそうそう。
うんうん。
うん、これもね、チケットをロフトの方から買えるのかな。
うんうん。うん、
チケットを買って、で、ベーソンと、春眠りさんと、
うん、
ゴーバンズのアルバムね、と、うん、スタンドアップコメディ協会の4人、
はい、
清水博さん、伝次郎さん、ラサール石井さん、インコさん、
うん、
それと、グレート義太夫さん。これがね、はい、バンドと、演芸が交互に出るみたいな。
おー、かなりこう、異種格闘技戦だね、そういうのは。
オープニングが聖光さんと中庭たけしさんが喋って、
うん。
これ日曜日にあるので、これもね、ぜひ、見ていただきたいと思います。
まあね、うん、このハーはね、まあ常に無料で見れますんで、こっちの YouTube が、うん。
で、
まあ、たまにはお金を出して皆さん見てください。うん。
告知詳細は追ってなんですけども、
うん、
多分7月中にうっかりね、エル歌舞伎と僕がやってるうっかりが1周年になるんで、
ああ、もう1年か。
ちょっと、うん、お祝いを、 やろうと思っているので、うん、まあなんかそれも告知が出たらみたいなね、
そうですね、うん、まあもろもろ Twitter とかチェックしてください、
う
ん、
チェックしてくださいということで、ハッシュタグダースおしょうで、冷凍食品についてね、
うん、まあ普通にあと番組の感想とかもね、うん、ハッシュタグダースおしょうでお願いします、
お待ちしておりますよ、うん、ということ
で、ね、あと YouTube のコメント欄ね、
うん、はい、うん、ということでですね、固めのマジシャンの相方のダースの小敵
ひねり出すなお前必死に最後いいんだよ、さっていけ、さっと終われよ、
もう終わりだね、
俺が知らないばあさんとキスすんだろう変態ドラマだからそれもやめてくれよ、
見てみたかった、
はい、ガキレンジャー DJ おしょうでした、
はい、2人揃って、
はーい、ありがとうございました、また来週、
また来週。